就職活動の30の噂と真実。その1、ブサイクは選考に不利なのか。ブサイクは選考に不利なのでしょうか。いえ、そう感じるかもしれませんが、誤解です。ブサイクが選考に不利になるとは限りません。例えば、専門性が要求される職業の場合、ブサイクだけの理由で不採用になることはないでしょう。専門性が必要な仕事であればあるほど、外見より知識や技術が重視されます。外見が多少悪くても仕事の能力が評価されれば採用されるに違いありません。そもそも法律でも顔を基準にした選考は禁止されていますから、心配は不要です。もちろん、整った外見の方が好印象ではありますが、必須ではないのです。ただし、常に関係しないわけではありません。外見が関係する業界があるのも確かです。例えば、俳優、歌手、モデルなどの業界です。人から見られるような仕事なら、やはり外見も評価対象です。俳優、歌手、モデルなどは法律でも例外として基準として良いとされています。必然的に美男美女が優遇されると考えていいでしょう。美男美女から商品を勧められれば気持ちが高揚して購買意欲も高くなるに違いありません。美男美女が身につけている洋服は魅力的に見え欲しくなることもあるでしょう。基本的にブサイクでも就職は可能ですが、業界によっては重視されることもあるのです。人から見られる仕事を除き、ブサイクでも就職できると考える。就職活動の30の噂と真実。その2、整った顔立ちは採用に有利なのか。採用が顔を基準に行われることはありません。法律でも顔を採用基準にすることを禁止されています。例外として俳優、歌手、モデルなどには認められていますが、一般企業の場合、顔を基準に採用することはないでしょう。たとえ顔立ちに自信がなくても、能力や実力などが高ければ採用で有利になります。しかし、です。面接官も人間です。表向きは関係ないとしても、実際に採用を行うのが人間である限り、心理として影響する場合があります。整った顔立ちは一般的に好印象を抱きやすい傾向があります。顔立ちが整っている人は、知的で仕事もでき、性格も良さそうな印象を受けるものです。美男美女が人気であるのは事実です。では、なぜ美男美女は評価を得やすいのでしょうか。評価を得やすい理由を突き詰めると、一つのキーワードです。清潔感なのです。清潔感のある様子から当たり前のことをきちんとできているような印象を受けます。また、そうした前向きな心がけも感じられるため、性格まで良さそうに見えるのです。大切なことは清潔感です。顔立ちという基準ではなく、清潔感という基準で考え直してみましょう。顔立ちを変えるのは難しくても、清潔感を高めることならできるのではないでしょうか。顔立ちに自信がなくても、清潔感が出ていれば高い評価が得られるはずです。ひどく神経質になる必要はありませんが、清潔感はできるだけ意識した方が得策です。就職活動だけでなく、人間関係にも影響する要素です。清潔感を意識すれば、自然と顔立ちも整って見えてくるのです。顔立ちより清潔感を大切にする。就職活動の30の噂と真実。その3、太っている人は選考に不利なのか。太っているとはいえ幅があります。まず、ふくよかという程度なら気にすることはないでしょう。食べ盛りの学生ですから、ふくよかな体型は珍しいことではありません。ただし、ふくよかを超えて太りすぎという状態になると話は別です。太りすぎは選考に悪影響を及ぼす可能性があります。見た目が悪いからではありません。自己管理能力がないと思われる場合があるからです。太りすぎている状態は食べすぎている状態です。食べすぎている状態は自己管理が不十分である状態です。つまり、太りすぎている人は面接官から自己管理能力がないと判断され、選考が不利になる可能性があるのです。企業は仕事をする前提として自己管理ができる人を求めています。欧米では肥満のリーダーはほとんど存在しません。自分もコントロールできなければ仕事もコントロールできるはずがないと思われても仕方ないのです。そもそも太りすぎている状態は就職だけでなく健康にも悪影響を及ぼします。肥満の度合いを確認する目安の一つが BMI です。BMI とは肥満度を表す指標であり、国際的に有名な計算方法です。BMI が20の時が理想的であり、最も病気になりにくい状態と言われています。18.5 以上25未満なら正常と言われているため、体型を確認する目安にするといいでしょう。健康維持のためにも適度な食事や運動を心がけ、シェイプアップすることをお勧めします。太りすぎている人は面接前にダイエットをする。就職活動の30の噂と真実。その4、身長は選考に影響するのか。身長が高いと選考に有利。身長が低いと選考に不利。そんな噂を聞いたこともあるのではないでしょうか。確かに身長が高いと知的でかっこよく見える傾向があります。身長は選考に影響するのでしょうか。まず、モデル業や俳優業などでは身長が影響する場合もあります。人から見られる仕事は身長が人気に影響することがあるため、事務所によっては参考にする場合があるでしょう。法律でもモデル業や俳優業に限っては外見による選考が許可されています。しかし、人から見られる仕事を除けば影響しないのが一般的です。企業が求めているのは企業の利益になるような人物です。知識、技術、コミュニケーション能力などが高ければ身長に関わらず高く評価されるでしょう。身長は気にせず企業の利益になるような能力を磨いたり高めたりするのが内定への近道です。一般企業の場合は身長は選考に影響しないと考える。就職活動の30の噂と真実。その後、体育会系は就職活動に有利なのか。巷では一風変わった噂を耳にすることがあります。体育会系は就職活動に有利という噂です。体育会系とは運動部の活動でよく見られる上下関係や精神論の基本とした価値観のことです。さて、体育会系は就職活動に有利なのでしょうか。実は強い場合があります。まず、体育会系が就職活動に有利になる理由から考えてみましょう。体育会系が就職活動に有利になる理由は次の3つの点に強い傾向があるからです。例に、秩序、体力です。体育会系は活動上上下関係に厳しく体力と精神力が要求されます。これは社会人として仕事をしていく上で必要な要素です。入社すれば上司がいて明確な上下関係があります。仕事では強い精神力が要求される場面がしばしばあります。また、運動を通して培った体力も仕事では踏ん張る力になり大いに役立ちます。体育会系の特徴である例に、秩序、体力は仕事で要求される部分と重なるため、就職活動でも評価されやすいのです。その点を考えれば本質が見えてくるはずです。体育会系が本当に評価されているのは体育会系という事実ではなく、例に秩序、体力です。たとえ体育会系でも例に秩序、体力がなければやはり就職活動では不利になるでしょう。一方、体育会系でなくても例に秩序、体力があれば就職活動では有利になるはずです。体育会系であるかどうかに振り回されるのではありません。例に秩序、体力を重視することが大切です。例に秩序、体力を重視する。就職活動の30の噂と真実。その6、運転免許証の有無は選考に影響するのか。多くの人が持っている国家資格といえば運転免許証です。身分証明にも役立つため、車を運転しなくても運転免許証を持つ人は多いでしょう。運転免許証は時間に余裕がある学生時代に取得する人が大半ですが、中には必要性を感じず持たない人もいます。例えば、都会に住んでいる場合です。都会は交通網が発達しているため運転免許証を持つ必要性を感じない人も多いでしょう。さて、運転免許証を持たない人はある不安を抱きます。運転免許証の有無は選考に影響するのかという疑問です。採用担当者から運転免許証すら持っていないのかと思われれば、何らかの影響を心配するかもしれません。運転免許証の有無は選考に影響するのでしょうか。まず、影響する職業があります。車を運転する必要がある仕事です。例えば、運送業や配送業などは仕事で車を運転する必要があります。業務を遂行するために運転免許証が必要なら選考に影響すると考えていいでしょう。しかし、そうした車を運転する必要がある仕事を除けば影響しないと考えるのが一般的です。運転免許証を必要としない仕事はたくさんあります。運転免許の有無が仕事に関係しなければ選考にも影響しないと考えていいでしょう。車を運転する必要がある仕事を除いて運転免許証は必要ではないと考える。 就職活動の30の噂と真実。その7、IT やパソコンが苦手な人は就職活動に影響するか。パソコンや IT は今や世界中で普及しています。多くの企業で導入され、仕事では IT やパソコンの扱う能力が求められているのが現状です。しかし、中には IT やパソコンなどが全く苦手という人もいるでしょう。もともと理系がひどく苦手でさっぱりわからないという人もいるはずです。IT やパソコンが苦手な人は就職活動に影響するのでしょうか。それは職種によります。基本的に IT やパソコンを使わない職種なら影響はない、もしくは影響は小さいと考えていいでしょう。例えば、肉体労働や接客業などです。肉体労働なら最も必要とされるのは力と体力でしょう。接客業ならコミュニケーション能力やホスピタリティなどが重視されるはずです。IT やパソコンが苦手だとしても仕事に必要とされなければ特に悪影響はありません。安心して就職活動ができるでしょう。ただし、IT やパソコンの技能はないようにやった方がいいのは事実です。IT やパソコンの技能があれば仕事で必要なくても私生活を豊かにしてくれるでしょう。作業の効率を向上させたり、インターネットで効率よく情報を収集できたりなど多くの恩恵をもたらしてくれます。専門レベルは不要ですが、基本程度は習得しておく方が人生をスムーズに生きられるはずです。IT やパソコンが苦手でも仕事の中心に必要とされなければ影響は小さいと考える。就職活動の30の噂と真実。その8、一人暮らしは先方に不利なのか。面接では一人暮らしの有無を聞かれることがあります。一人暮らしは先方に有利だ。一人暮らしは先方に不利だ。そんな噂を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。面白いのは有利不利の両方の噂が存在することです。実際のところどちらが本当なのでしょうか。実は一概に言えないのです。一人暮らしによる印象は採用担当者によって異なるからです。一人で暮らしている人は素晴らしい、自立できている証拠だと高く評価する採用担当者もいるでしょう。一方で経済的に大丈夫だろうか、何か事情があるのだろうかと心配する採用担当者もいるでしょう。中には一人暮らしくらいは当然と考え、特に評価しない採用担当者もいるはずです。人によって考えが異なるため評価も採用担当者によって異なります。そのため一人暮らしの有利不利という両方の噂が存在しています。一般的に一人暮らしについて尋ねる意図は次のような理由が考えられます。一人暮らしについて尋ねる一般的な理由。1、経済的な心配。一人暮らしは何かとお金がかかるものです。もし採用した場合、支払う給料で生活できるかを心配して尋ねる場合があります。2、乱れた生活の心配。一人暮らしは自己管理能力が問われます。実家暮らしの場合、親がいるため遅刻や欠勤もしにくくなりますが、一人暮らしの場合頼りになるのは自分だけです。遅刻や欠勤など乱れた生活を心配して尋ねる場合があります。3、手当の必要性。企業によっては住宅手当など一人暮らしを対象とした手当を支給する場合があります。4、単純な興味。一人暮らしをしているかどうかは本人の独立心を確認する目安になります。一人暮らしをしている人には独立心の強い抵抗があります。さて、一人暮らしについて尋ねる本当の意図は採用担当者しか知りませんが、気にしたところで仕方ありません。人の生き方はそれぞれです。一人暮らしをしたければしてもいい、親と暮らしたければそうすればいい、自分が選んだ道ならどちらも正解です。聞かれたときは評価を気にせず正直に答えるのが賢明です。一人暮らしの有無を聞かれたときは評価を気にせず正直に答える。就職活動の30の噂と真実。その9、目立つ傷跡は採用に影響するか。傷跡だけでは不採用の理由にはなりません。生きていれば転んだ擦り傷ができたり跡ができたりするもの。また事故や手術などでやむを得ず大きな傷跡ができることもあります。普通に生活していれば大なり小なり体の一部に傷はあるのが普通です。法律においても俳優、歌手、モデルなどを除き、外見や容姿を理由による不採用が禁止されています。リストカットのようなネガティブな傷跡である場合を除き、普通の傷跡が直接の原因で不採用になることはありません。たとえ生命保険や金融などの保守的な業態であっても、選考に影響が出ることは小さいと考えるのが妥当です。傷跡があっても業務に支障は出ないはずですから、安心して面接に挑みましょう。注意したいのは、傷跡を気にして落ち着かない態度を見せてしまうことです。不自然に傷跡を隠そうと手や体を不自然に動かしたりしていると、その不自然な動きの方が目立ちます。採用担当者は応募者の傷跡よりコミュニケーション能力や技能などあくまで会社の利益に貢献する部分を知りたがっています。目立つ跡があっても気にせずしっかり前を向き堂々とした様子を見せましょう。しっかりした態度をアピールできれば応募者の真のある人間性に注意が向きます。傷跡が気にならないくらい自分の中身を見てもらうと努力することが大切です。目立つ傷跡であっても気にせず堂々とした様子を見せる。就職活動の30の噂と真実。その10、学生結婚は就職に不利になるのか。学生のうちに縁に恵まれ結婚をしている人もいるでしょう。いわゆる学生結婚です。巷では学生結婚は就職に不利という噂を聞くことがあります。さて、実際に影響するのでしょうか。まず影響する可能性はあります。ただし、その影響の良し悪しは一概に言えません。ポジティブな影響かもしれませんし、ネガティブな影響かもしれないということです。家族を養うための責任感が強いだろうと高く評価する採用担当者もいるでしょう。一方で、安定した収入もないのに学生のうちに結婚していると低く評価する採用担当者もいるかもしれません。採用担当者によって学生結婚への考え方は異なるのです。大切なことは有利不利を気にしないことです。学生であれ法的に結婚ができる年齢です。権利にのっとって結婚しているのですから、学生結婚は気にせず堂々と主張できます。学生結婚をしている場合は念のため企業に伝えておく方がいいでしょう。企業によっては家族手当を支給する場合があるからです。また伝えていないことが後で判明すると隠していたのではないかと誤解される場合もあります。不毛な誤解やトラブルを防ぐためにも念のため伝えておく方が安心です。履歴書には学生結婚に関する欄がないため尾行に追加しておくと分かりやすくなります。学生結婚をしている場合、評価は気にせず企業に伝えておく。就職活動の30の噂と真実。その11、両親の離婚や母子家庭は選考に影響するのか。両親の離婚や母子家庭は選考に影響することはありません。家族構成に関してはプライベートなことですから答える必要はありません。答えたくなければお答えいたしかねますなど丁寧な言い方で断れば十分です。答えないことで選考に影響することもありません。もともと答える義務のない質問ですから、抵抗があれば気軽に断ればいいでしょう。さて、答えるかどうかは個人の自由ですが、できれば答えた方が賢明です。答え方さえ工夫すれば逆に好印象を与えるチャンスにできるからです。その工夫とは前向きな答え方です。親は一人しかいないが、これまでめげずに一生懸命生きてきた。親を助けるため一生懸命に働きたい。私がしっかり働いて親を喜ばせたい。厳しい家庭環境であってもひるむことなく強く生きようとしていることがわかりますね。逆境にめげず強く生きようとしている人がいると誰もが応援したくなるのではないでしょうか。それは面接官も同じです。厳しい環境にもめげず前向きに生きようとする姿勢を見せれば、やはり面接官も応援したくなるでしょう。両親の離婚や母子家庭については返事さえ工夫すれば好印象につなげることができます。場合によっては普通の人より高く評価される可能性もあるのです。両親の離婚や母子家庭については前向きな発言で答える。就職活動の30の噂と真実。その12、地元の学校に通う学生の方が就職に有利なのか。大学卒業を機に地元に戻り、地元の企業に就職したい人もいるでしょう。いわゆる U ターン就職です。U ターン就職にまつわるある噂があります。地元の学校に通う学生の方が就職に有利という噂です。 地元の学生の方が情報収集はしやすく、企業としても採用しやすいと思うかもしれません。どことなく地元の学生の方が就職に有利である気がしますが、実際はどうでしょうか。安心してください。全くの誤解です。企業が先行する場合、あくまで評価するのは人物です。企業にとって利益をもたらすであろう人物が先行で有利になります。地元の大学生であるかどうかは参考にはしても大きな問題点にはならないでしょう。たとえ地元から離れていても、企業としてはやはり優秀な人材を採用したいと思います。利益につながる人材の獲得こそ企業が採用活動をする目的だからです。U ターン就職でも企業は歓迎しています。地元の学生の方が有利ということはありません。仕事ができる能力をしっかりアピールすれば、地元の学生であるかに関わらず公平に評価されます。地元から離れていても U ターン就職に希望を持つ。就職活動の30の噂と真実。その13。非常上の企業は不安定と考えていいのか。上場している企業は一般的に知名度があり、社会的信頼もあると言えます。上場するためには厳しい審査を通らなければいけません。企業の運営についてルールを厳格に決め、膨大な書類にまとめる必要があります。上場してからも企業の株式や経営状態などを一般に公開しなければいけないため、誰でも企業の詳細が確認できます。株主総会も行われ、株主から経営の指摘や指導をされる環境に置かれます。企業の経営状態が見えやすくなるため、安定した社会的経営が行われやすいのです。では非上場の企業は不安定かというと、そうではありません。非上場でも安定した優良企業はたくさんあります。上場すると制限や手間などが増えるため、自社の経営に好ましくないと判断する企業もあります。経営の都合上、あえて上場を避ける企業もあるのです。一度上場したものの、後から上場をやめた企業もあります。柔軟で自由な経営をするため、上場しない方が経営に好都合である場合もあるのです。上場は企業の社会的信頼を確認できるポイントですが、あくまで基準の一つと考えるのが適切です。上場という基準にこだわりすぎず、非上場の企業にも目を向け、可能性を探る姿勢が大切です。非上場でも安定した優良企業はたくさんあると知る。就職活動の30の噂と真実。その14。資本金が大きい企業ほど安定しているのか。企業研究の際に注目するのが資本金です。資本金とは事業を運営するときの基礎となる資金です。小企業、中企業、大企業の区分けも資本金が基準の一つになっています。資本金が大きければ大きいほど企業の規模も大きいと判断できます。企業の規模が大きければ事業も安定していると考える人もいるかもしれません。しかし、資本金だけで企業の安定状態を判断するのは注意です。確かに資本金が大きいほど企業の規模も大きいですが、それが安定と比例しているわけではありません。例えば、資本金が大きくても大きな赤字や負債を抱えている企業もあります。資本金が大きくても経営が危ない企業もあります。資本金は安定を示す目安の一つですが、絶対ではありません。企業の安定を確認するには資本金だけでなく、様々な角度からの確認が必要です。設立した年、従業員数、遠隔、事業内容、取引先、売り上げなどです。資本金は企業の規模を測る一つの目安と考えるくらいでいいでしょう。企業の安定を確認するには資本金だけでなく、様々な角度から確認する。就職活動の30の噂と真実。その15。アルバイトの経験がないと選考が不利になるのか。アルバイトの経験がないと選考で不利になる。巷ではそんな噂を聞くことがあります。確かにアルバイト経験は面接でアピールできる材料になります。アルバイトを通して社会と接点を持つことで仕事や社会を知るきっかけになるでしょう。仕事の楽しさだけでなく、苦労も知ることは人生の視野を広げる貴重な機会になるはずです。企業にとってもアルバイト経験のある応募者はある程度は仕事の慣れがあるだろうと考える傾向があります。しかし、中にはアルバイト経験のない人もいるはずです。例えば、学業に専念していたためアルバイトをしなかった場合です。アルバイトの経験がないと選考が不利になるのでしょうか。まず、アルバイトの有無だけで考えるのはよくありません。大切なことは学生時代に何をしてきたかです。アルバイト経験がなくても、それに代わる貴重な経験があれば強いアピールになります。例えば、学業、ボランティア、海外留学などです。経験を通して得た成長を企業にしっかりアピールすることです。企業にとって利益になるような成長をアピールできれば、アルバイト経験がなくても高い評価が得られるはずです。もしくはアルバイト経験以上に評価を得られる可能性も十分あります。アルバイト経験はあった方がいいのですが、必須ではないのです。アルバイト経験がなければ、それに代わる実績をアピールする。就職活動の30の噂と真実。その16。ゼミに入っていないと就職が不利になるのか。面接ではゼミの所属について聞かれることがあります。ゼミに所属しているのか、所属している場合どんなゼミかなどです。ゼミに所属していないと就職活動が不利になるなどの噂も学生の間では存在しているようです。ゼミの所属の有無は就職活動に影響するのでしょうか。まず、ゼミに所属していないのが悪いとは一概に言えません。もちろん、ゼミに所属している方が評価を得られる傾向があります。ゼミの所属は学習意欲や積極性などを示す目安の一つになります。ゼミを通して学んだことなどを面接で具体的に紹介すれば、さらに高い評価が得られるでしょう。しかし、理由があってゼミに所属しない場合もあるはずです。大切なのはゼミに所属しない理由です。たとえゼミに所属していなくても合理的な理由があるなら減点になることはないでしょう。例えば、資格の勉強のため、ボランティア活動のため、アルバイトのためなどの理由です。しっかりした目的があるなら所属しない理由を通してアピールに変えることも可能です。所属しない理由によっては高い評価を得られることもあります。そもそもゼミのない大学や学部もあります。所属の有無に関わらず面接で聞かれてもきちんと理由を説明できるようになっておきましょう。ゼミに所属しない理由を説明できるようになっておく。就職活動の30の噂と真実。その17。浪人の経験は就職に不利なのか。就職活動をする人の中には浪人の経験者もいるでしょう。中には二浪や三浪という猛者もいるかもしれません。大学の入学時期が遅れていますから就職活動にも影響があるように感じます。さて、浪人の経験は就職活動に不利なのでしょうか。もちろん注目はされるでしょうが、大きな減点にはならないと考えていいでしょう。面接官の立場になれば分かります。結局のところ面接次第なのです。一緒に仕事をしたいと思え、企業の利益に貢献してくれそうな人が採用されます。浪人の経験があっても即戦力やコミュニケーション能力などが高ければ評価されます。たとえ二浪や三浪の経験があっても本人の人間性がしっかりしていればやはり採用されるのです。むしろ良くないのは浪人の経験に過剰な不安を抱くことです。自信のない様子が伝わると面接での印象が悪くなります。浪人の経験が不利になるのではないかと心配していると自信のない様子が現れ本当に不利になります。逆転の発想をしてください。浪人の経験を能力のアピールにするのです。目指したい大学のために妥協せず勉強を延長することできちんと結果を出すことができました。諦めない力や勉強を継続できる能力などのアピールになるでしょう。浪人の経験に大きな自信を持つことです。アピールの仕方を工夫すれば自分を引き立てる材料として活用できます。浪人の経験はむしろ能力のアピールにしてしまう。就職活動の30の噂と真実。その18。留学経験は就職活動に有利なのか。留学経験があります。そういえば誰もが驚くでしょう。やはり珍しい経験であることに変わりありません。外国語流暢に話したり強い積極性があったりなど見る目が変わる印象を受けるでしょう。では留学経験は就職活動に有利なのでしょうか。まず一概に有利であると断言はできません。もちろん留学経験は素晴らしいのですが、それだけで評価されることはないでしょう。留学経験があっても得ていることがなければ意味がないからです。重要なのは留学経験より留学経験によって得たことです。見識が広がった、語学力が高まった、外国人の友人が増えたなど結果の部分をアピールすることです。さらに重要なのは留学によって得たことを企業の利益につなげてアピールすることです。例えば語学力です。 現地の外国人と触れ合いながら習得した語学力は実用的であることが期待されます。臨機応変に対応できる語学力として実用性をアピールすれば企業の利益と結びつきます。特に外国語を仕事でよく使う企業では高く評価してくれるでしょう。このように留学経験で得たことを企業の利益に結びつけることが大切なのです。留学経験より留学によって得たことを企業の利益につなげてアピールする。就職活動の30の噂と真実。その19。学歴によるフィルターは存在するのか。存在する企業もあります。特に大企業や人気企業では公表されていませんが、学歴によるフィルターが存在する傾向があります。大企業や人気企業では多くの応募者が殺到するため、一人ずつ丁寧に対応していると膨大な資源を消費します。効率よく選考を行うため、書類選考などでは大学名や偏差値など学歴で選別することがあるのです。差別と思われるかもしれませんが、学歴もまた応募者が持つ資格の一つです。これまでどれだけ勉強を頑張ってきたかという努力の成果物でもあります。学歴によるフィルターが存在するのも仕方ないのです。ただし、これはあくまで一部の企業で行われる事情です。大企業や人気企業で見られやすい傾向というだけで全ての企業がそうではありません。中小企業への就職ではさほど問題視する必要はないでしょう。採用基準は企業によって様々です。学歴より人柄を重視する企業もあります。学歴よりコミュニケーション能力を重視する企業もあります。学歴が低くても希望を持って就職活動することが大切です。学歴が低くても希望を持って就職活動をする。就職活動の30の噂と真実。その20。4年生大学の学生は一般職に不利なのか。4年生大学の学生は一般職に不利。そんな噂が学生の間で聞かれます。これは一概には言えません。関係ない場合もあれば関係する場合もあります。主な理由は2つあります。募集枠の制限と難易度の違いです。理由1、募集枠の制限。企業によっては2年生大学と4年生大学のそれぞれで募集人数を決めている場合があります。多様な人材の確保、公平性などの理由です。4年生大学の募集枠は倍率が高くなりやすいため採用条件が厳しくなる場合があります。理由2、難易度の違い。企業によっては一般職とはいえ4年生大学の学生にはより難易度の高い業務を依頼したい場合があります。やはり一般職の中にも学歴が役立つ業務もあるからです。その場合、筆記試験や面接などが2年生大学よりやや厳しくなる場合があります。以上、2点の理由から事情が異なる場合もあると考えられます。もちろん、関係ない企業もありますが、可能性として考慮に入れておくといいでしょう。ただし、基本的な採用基準は2年生大学と4年生大学とで異なることはありません。熱意と意欲があり、社会人としての常識とビジネスマナーを兼ね備えた人はどんな面接でも有利です。早めの応募を心がけ、印象の良い対応をすれば採用される可能性は十分にあるのです。2年生と4年生とで事情が変わる場合があることを考慮しておく。就職活動の30の噂と真実。その21。大学院への進学は就職に不利なのか。学歴が高いにもかかわらず、逆に就職が不利になるとは信じがたい話です。しかし、就職内定率を見ると一定の傾向があるようです。なぜでしょうか。理由を一言で言えば扱いにくさです。大学院は一般的に研究をするところです。文系にせよ理系にせよ、特定の分野を徹底的に研究します。研究を通して高度な専門知識を取得できるのですが、一方で企業はそうした専門知識は不要と考える傾向があります。専門知識がありすぎると、企業としては教育が難しく扱いにくい状況があるからです。一定の価値観や思考に染まった人を教育するのは不得了です。しかも、修士や博士などの学位のため、就業経験がなくても高い給与を払わなければいけない事情も発生します。一般企業の多くはまだ何も染まってない人を求める傾向があります。教育しやすかったり、人件費を抑えたりなど、企業にとって好都合だからです。こうした事情から大学院に進学した場合、一般企業への就職内定率は低くなりやすい傾向があるのです。ただし、すべての大学院生が就職に不利になるわけではありません。逆に大学院という学歴が有利に働く就職もあります。例えば、専門性が活かせる仕事です。研究職や専門職など専門性が必要な仕事なら、やはり大学卒より大学院卒の方が有利です。つまり、大学院への進学が就職に不利かどうかは本人が希望する仕事によるのです。大切なことは自分が就きたい仕事です。噂に怯えても仕方ありません。将来どんな仕事をしたいのかしっかり定めることが大切です。大学院への進学は将来どんな仕事をしたいのかをしっかり定めた上で慎重に判断しましょう。自分が就きたい仕事に必要なら大学院への進学は正しい判断になります。大学院への進学は自分が就きたい仕事を考慮した上で慎重に判断する。就職活動の30の噂と真実。その20に、OB、OG 訪問で話した内容は採用担当者に報告されているのか。OB、OG 訪問で話した内容は採用担当者に報告されているのでしょうか。やはり報告されている可能性があります。企業によっては OB、OG 訪問のした社員は採用担当者に報告を義務付けているところがあります。選考の判断材料にするためです。1対1だから気軽に話してもいいと思いますが、態度には注意が必要です。私服だったり遅刻をしたりするとやはり印象が良くありません。態度や質問が悪ければ採用担当者に報告され選考に影響を与える場合があります。また質問内容も油断できません。特に勤務体系はデリケートな質問です。例えば残業、休日出勤、有給休暇、離職率、給料などです。質問していけないわけではありませんが、聞き方とタイミングには注意が必要です。礼儀と常識のある訪問の心がなければ好印象の学生だったという話が採用担当者に報告なされるでしょう。逆に態度が悪ければ礼儀も常識もない学生だったという話が採用担当者に報告なされるでしょう。もちろんすべての OB、OG 訪問で話した内容が採用担当者に報告されているわけではありませんが、油断は禁物です。OB、OG 訪問も就職活動の一環です。非公式の面接、評価されているという意識を持ち、気持ちを引き締めて向かいましょう。OB、OG 訪問で話した内容は採用担当者に報告されるかもしれないと考える。就職活動の30の噂と真実。その23。説明会は選考に関係ありませんという触れ込みは本当なのか。企業説明会では次のような触れ込みを見かけることがあります。説明会は選考に関係ありません。企業側としては学生たちを安心させたいためあえて告知することがあります。もちろんわざわざ告知するくらいなのですから説明会での評価は低いと考えていいでしょう。しかし本当に関係しないのかは疑問です。採用担当者も人間です。態度の悪い学生がいればやはり不快感を抱くでしょう。いくら関係しないとしてもあまりに態度が悪ければ低い評価を与えたくなる場合もあるはずです。選考に影響しないという触れ込みでも相手が人である限り事実上は影響していると考えた方が適切です。やはり最低限のマナーは必要です。出席するときはビジネスの場にふさわしい身だしなみを心がけましょう。仕事は慎重に話を聞く態度を見せることが大切です。わからないことは積極的に質問する。説明会で配られたアンケートが任意であってもできるだけ記入した方が好印象です。企業によってはわざと油断させて学生の本質を確認する狙いがある場合もあります。企業説明会とはいえ事実上選考の一部です。油断は禁物、強化されているという意識を持ち気持ちを引き締めて出席しましょう。説明会は選考に関係ありませんとする説明会でも気持ちを引き締めて出席する。就職活動の30の噂と真実。その24。説明会のキャンセルは選考に影響するのか。事前にキャンセルしても選考には影響しないでしょう。採用担当者も以前は就職活動をする側でした。いかに就職活動が忙しくて大変であるかよく分かっているはずです。学業、病気、事故など何らかの事情で欠席しなければいけない状況はあります。本人が悪いわけではなくやむを得ない事情もあるでしょう。 事前にキャンセルしたとしても正式な手続きを取っていますから評価を落とすことはないはずです。たとえ直前にキャンセルだとしても事情を説明して丁寧に謝れば悪影響はないでしょう。ただしキャンセルといっても一つだけ確実に評価を落とす例外があります。無断欠席の場合です。事前の連絡もなく欠席すれば確実に悪印象です。無断欠席をした人は悪い意味で目立ちます。企業は社会常識やマナーのある人を求めています。無断欠席をすれば私には社会常識やマナーがありませんと公言しているのと同じです。先方に何らかの悪影響を与える可能性が高いと思っていいでしょう。ほんの電話一本です。忙しいのかもしれませんがみんな同じです。欠席をするなら直前でも構いませんから事前に連絡を入れるのがマナーです。無断欠席だけはしないようにする。就職活動の30の噂と真実その25。スピード写真を使うと選考で不利になるのか。確実に不利になるとは言い切れませんが影響する場合があります。まずスピード写真と写真館で撮る写真は仕上がりが違います。その違いは素人が見ても分かることです。スピード写真は写真館で撮る写真に比べて仕上がりが悪くなる傾向があります。スピード写真は機械が撮影しますが写真館はプロのカメラマンが撮影します。写真館ではプロのカメラマンが表情や明るさをベストに整えてくれますがスピード写真ではそれがありません。スピード写真は写真館で撮る写真に比べ単調な仕上がりになりやすいため印象も単調になる傾向があるのです。しかし理由はそれだけではありません。一番の理由はやはり安易な気持ちが伝わってしまうことです。スピード写真は手軽で安い特徴があります。それこそスピード写真のメリットですが採用担当者によっては不快感を抱く場合があります。手間やお金を削り必要最低限で抑えようとする様子が伝わるからです。採用担当者も人間です。安易な気持ちの応募者よりお金と手間をかけている応募者を応援したいと思うもの。もちろん気にしない採用担当者もいますが気にする人がいるのも確かです。内定をもらいたい気持ちが本気ならやはりお金も手間もかける方が安心です。事情がない限り履歴書の写真は写真館で撮るのが王道なのです。理由がない限り写真館で撮る写真を使う。就職活動の30の噂と真実その26。履歴書の提出日が選考に影響する場合もあるのか。履歴書に提出期限があるならできるだけ早く提出しましょう。履歴書が完成して不備がないことを確認できればすぐ提出した方がいいでしょう。履歴書の提出日が選考に影響する場合があるからです。採用担当者の立場で考えてみましょう。提出が早い履歴書と遅い履歴書があるとします。どちらに良い印象を抱くでしょうか。やはり提出が早い履歴書ではないでしょうか。提出の早い応募者の方が就職したいという意欲や熱意があるように感じます。また仕事が早そうな印象を与えることもあるでしょう。社会に出て仕事をするときもやはり仕事が早い人の方が評価されやすい傾向があります。履歴書の提出も早い人の方が評価されやすい傾向があるのです。履歴書を早く仕上げ早く提出できるのは仕事ができる仕事が早いというアピールの一つです。もちろん選考に影響しない場合もありますが可能性があることを意識しておくといいでしょう。この考え方は履歴書だけでなくエントリーシートにおいても同じです。提出をむやみに締め切りまで伸ばすのは得策ではありません。焦る必要はありませんが書類が完成して記載内容に問題ないことが確認できればできるだけ早く提出しましょう。履歴書はできるだけ早く提出する。就職活動の30の噂と真実その27。方言は選考で不利になるか。田舎の人の場合言葉に方言が混じることがあります。イントネーションが標準語と異なっていると変に思われるのではないかと不安を抱く人もいるでしょう。面接では言葉遣いも評価対象ですが方言は選考に影響するのでしょうか。基本的に方言は問題ないと考えていいでしょう。まず方言は誤った言葉遣いではありません。方言は地域特有の単語や発音が加わった言葉ですが正しい言葉であることに変わりありません。イントネーションや言葉に少し特徴は見られますが許容範囲という考え方が一般的です。したがって方言であっても言葉遣いさえ間違えなければ減点になることはありません。面接では無理に方言を隠さず普通に使います。ただし注意したいこともあります。方言の中でも意味が理解できなかったり誤解を与えやすかったりする言葉遣いもあるでしょう。そうした方言はやはり分かりやすく言い換える工夫をした方が得策です。面接官に分かりやすくする配慮はないようにやった方がいい。面接は公式の場です。方言を使いつつも自分の考えを正しく相手に伝える配慮は心がけましょう。方言のある人は面接でも普通に使う。就職活動の30の噂と真実その28。グループディスカッションで司会者になれば評価は安いのか。結論から言えばイエスでもノーでもあります。まず評価が得られるのは司会者に適した素質がある場合です。司会者はグループディスカッションの中で最も目立つ立場です。誰より注目が集まり強い発言権もあります。その結果リーダーシップや配慮を表現しやすくなるのです。司会者に適した素質があればリーダーシップや配慮などもよく目立つため評価も得やすくなるのです。では誰でも司会者になればいいのかというとそれは違います。司会者に適した素質がなければ逆に失敗が目立ちます。最も目立つ立場であるゆえにリーダーシップや配慮などがなければ低い評価につながるはずです。採用どころかかえって不採用の確率を上げてしまうのです。誰でも司会者になればいいわけではありません。大切なのは適材適所。グループディスカッションは人単位ではなくグループ単位で評価される傾向があります。自分のことだけを考えるのではなくグループ全体のことを考えましょう。適した素質のある人が司会者を担当する方がグループ全体としての評価も上がります。司会者の立候補は自分の素質を見極めた上で慎重に判断する。就職活動の30の噂と真実その29。面接中トイレに行くと確実に不採用なのか。面接中のトイレは基本的に減点です。特別な事情がない限り印象が良くありません。面接官になぜ面接前に済ませておかなかったのかと思われ準備不足と思われるのは確実でしょう。面接前は必ずトイレを済ませておきましょう。では面接中トイレに行けば確実に不採用になるかというとそれは大げさです。やはり人間ですからやむを得ない場合もあります。例えば下痢です。いくら面接前にトイレを済ませても急な体調不良が襲うこともあります。我慢したくても我慢できない場合もあるでしょう。どうしても我慢できなければ無理をせず面接官に許可を得てトイレに行くのが賢明です。また体調に不安がある場合は面接前に伝えておくのが賢明です。面接前にトイレは済ませたのですが体調が不安定で面接中に席を立つかもしれません。事前に事情を話しておけばある程度面接官の理解を得ることができます。万が一トイレで席を離れることがあってもトイレによる減点を抑えることができるのです。面接前は必ずトイレを済ませておく。就職活動の30の噂と真実その30。面接官が急に優しくなるのは不採用の前触れなのか。面接官が急に優しくなるのは不採用の前触れ。そんな面白い噂を聞くことがあります。例えば面接中は厳しかった面接官が面接が終わると急に態度が温和になった。面接官がわざわざ社屋の出入り口まで見送ってくれた。なぜこうした噂が立つのでしょうか。理由は2つあります。1。罪悪感の解消。面接官は面接中この人は不採用にしようと決めることがあります。明らかに採用基準から外れていれば不採用の決定も即座に行われます。後日不採用通知を送りますが面接官も人間です。申し訳ないという罪悪感の解消のためかえって優しくなる場合があると考えられます。2。トラブルの防止。不採用通知を送れば応募者から恨まれるかもしれません。腹を立てた応募者があの企業の面接官の態度が悪かったなどの悪い噂を広める可能性もあるでしょう。こうしたトラブルの防止のため少しでも優しい態度を見せて応募者に好印象を与える行動に出る場合があります。上記2点の理由から面接官が急に優しくなる場合があるのです。本当にこうしたことがありえるのでしょうか。もちろん面接官も人間ですから実際にありえる状況もあるかもしれません。しかし必ずとは言えません。 面接終了後、たまたま面接官が優しくなっただけかもしれません。もしくは、ただ誠意を見せるために優しくなっただけかもしれません。結局のところ、急に優しくなった本当の理由は面接官しかわからないのです。言えることはただ一つ、気にしないことです。面接官が急に優しくなれば不採用という噂に振り回されるのも疲れるだけです。全力を尽くしたことに納得して良い結果が出るのを信じて待ちましょう。面接官が急に優しくなれば不採用という噂に振り回されないようにする。就職活動の30の噂と真実。まとめ。その1。人から見られる仕事を除き、不細工でも就職できると考える。その2。顔立ちより清潔感を大切にする。その3。太りすぎている人は面接前にダイエットをする。その4。一般企業の場合は身長は選考に影響しないと考える。その5。礼儀、秩序、体力を重視する。その6。車を運転する必要がある仕事を除いて運転免許証は必要ではないと考える。その7。IT やパソコンが苦手でも仕事の中心に必要とされなければ影響は小さいと考える。その8。一人暮らしの有無を聞かれたときは評価を気にせず正直に答える。その9。目立つ傷などであっても気にせず堂々とした様子を見せる。その10。学生結婚をしている場合評価は気にせず企業に伝えておく。その11。両親の離婚や母子家庭については前向きな発言で答える。その12。地元から離れていても U ターン就職に希望を持つ。その13。非常上でも安定した優良企業はたくさんあると知る。その14。企業の安定を確認するには資本金だけでなく様々な角度から確認する。その15。アルバイト経験がなければそれに代わる実績をアピールする。その16。ゼミに所属しない理由を説明できるようになっておく。その17。浪人の経験はむしろ能力のアピールにしてしまう。その18。留学経験より留学によって得たことを企業の利益につなげてアピールする。その19。学歴が低くても希望を持って就職活動する。その20。2年生と4年生とで事情が変わる場合があることを考慮しておく。その21。大学院への進学は自分が就きたい仕事を考慮した上で慎重に判断する。その22。OB、OG 訪問で話した内容は採用担当者に報告されるかもしれないと考える。その23。説明会は選考に関係ありませんとする説明会でも気持ちを引き締めて出席する。その24。無断欠席だけはしないようにする。その25。理由がない限り写真館で撮る写真を使う。その26。履歴書はできるだけ早く提出する。その27。方言がある人は面接でも普通に使う。その28。司会者への立候補は自分の素質を見極めた上で慎重に判断する。その29。面接前は必ずトイレを済ませておく。その30。面接官が急に優しくなれば不採用という噂に振り回されないようにする。